インタビューのコーナーです。本日のお客様は千葉大学大学院人文公共学部多文化共生コースユーラシアプログラム修士課程2年生の渡辺香織さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、それではですね、今日はまあ、千葉からお越しの渡辺さんにいろいろお話を伺いたいと思います。まずご出身地はどちらでしょうか、教えてください。
はい、私は生まれは旭川ですが、6歳から18歳まで札幌で育ちました。
なるほど、そうすると札幌でいるのはもう長いということですよね。
そうですね、
はい、札幌の暮らしはいかがですか。
札幌は本当は出たくないくらいすごく好きで、都会の面もありながらちょっと行くと自然もあるっていう本当に好きな街です。
なるほど、はい、それでは質問を続けていきますけれども、韓国のですね、京畿大学、そして北韓大学大学院修士課程を修了したと伺いましたが、詳しく教えてください。韓国のムン・ジェイン大統領も、この京畿大学の出身というふうに伺いましたが、
はい、
お願いします。
ムン・ジェイン大統領は法学部のご出身ですが、私は京畿大学の社会科学部の政治外交学科という学科の出身です。北朝鮮政治を勉強したかったので政治学科を選んで北朝鮮政治を勉強していました。
はい、その北朝鮮のことを研究しようというふうに考えたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
はい、私が中学生の時に小泉当時の首相が北朝鮮に行って、はい、日朝首脳会談が行われて、
はい、
で拉致被害者の方が帰国された時に、あ、日本の国にこんな国あるんだなと思ったのがきっかけで、もっと詳しく勉強したいなと思ったのがきっかけです。
そうすると実際その北朝鮮を訪れて何か研究するっていう、そういうこともしたんでしょうか。
いえ、日本と北朝鮮は国境がなくて、北朝鮮に日本人は留学はできないので、それで隣の韓国に留学して、北朝鮮研究専門の大学院に進学しました。
なるほど、そうすると、まあ、韓国が一番近い国であると。
そうですね、
まあ、ただし日本と北朝鮮は国交はないけれども中国経由だとかそういう形であれば入ることは可能ですよね、はい、
旅行であれば可能ですね。
あ、なるほど、留学っていうことはできない。
そうですね。
なるほど、で実際その北朝鮮の、まあ、研究って言ってもいろいろあると思うんですけども、
はい、
どういう方面について研究されたんでしょうか。
はい、北韓大学院では北朝鮮社会文化コースというコースにいて、で北朝鮮の文化を映画を見たりとか音楽を聴いたりという授業を受けながら、私の研究テーマは脱北者問題だったので。
あ、なるほど、
はい、で日本にも脱北者の方って200人くらいいるんですけど。
あ、なるほど、はい、まあ、その脱北者の問題ということは、その北朝鮮で、人権が保障されていない人たち、そういう人たちが、まあ、なんて言うんでしょうか、北朝鮮ではまあ住みにくいということで脱出するということですよね、
はい、そうですね。
でそういうの具体的な、そのなんて言うんでしょうか、形とかそういうものを研究するということですか。
そうですね、特に私は在日朝鮮人の人の中で北朝鮮に帰ってさらに脱北した人っていうのが興味の対象だったので、その人たちがどういう経緯で脱北して、で日本で今どういう生活をしているのかっていうのを中心に勉強していました。
なるほど、例えば、日本で住んでいる、北朝鮮出身者の方が、
はい、
日本で、まあ、永住権を持っているとしますよね、
はい、
で持っているけれども北朝鮮に戻ったという人がいるわけですね。実際その、まあ、北朝鮮に行って生活して脱北するということは、
はい、
その北朝鮮から逃れた人が いるということ、
はい、
あ、なるほど、それは私初めて知りましたそういうケースもあるんですね、
はい、あんまり知られていないので、なのでちょっと私も興味を持ってやってました、
はい、すごい興味深い研究をされている方だなというふうに私改めて思ったんですけども、周りの方でその北朝鮮に興味を持っている方っていましたか。
いや、全然いなかったですね
なるほど、その北韓大学院でいる時も、
はい、
それほど興味を持っている人はいなかった。
そうですね、北韓大学院は割とその脱北者の人が韓国に逃げてきてから、あ、北朝鮮って本当はどういう国だったんだろうっていうのを学び直すために行く大学院でもあって、
なるほど。
あと日本人の留学生も何名かいらっしゃいましたけど、外交官の方とか外務省に所属されている方と、あと防衛省の方とかもいらっしゃいました、ね、
そうですか、
はい、
すごいですね。なんか最先端の研究をされているというか多分研究者も少ないんじゃないでしょうか。どうだ。
そうですね、特に脱北者の研究っていうとあんまりないですね。
なるほど、はい、はい。それではちょっと話を進めてまいりますが、千葉大学の大学院へ通うきっかけは何だったのでしょうか。教えていただけますか。
はい、私もともと北海道出身ですので、
はい、
小学校で簡単なアイヌ語とかアイヌ文化の学習をして、でも漠然と興味は持っていたんですが、さっきもお話ししたように高校卒業してからは韓国に留学していて、で、帰国2年前に帰国したんですが、韓国はもうやり尽くしたから、これからはその昔やりたかったアイヌ語をやろうと思って、で帰ってきてからすぐアイヌ語教室を探して通い始めたんですけど、
はい、
そこであんまり教えられる人もいないし、教材もないし、あと文法の研究もまだそこまでその完璧にこうアイヌ語はこうだって言える状態ではないんだっていうのを知って、で、あ、じゃあもうちょっと詳しく研究しようと思って、有名な中川博教授のいる千葉大学を受験しました。
すごいですね。受験は1回で通りましたか。
通りました、なんとか。
科目はどういう科目なんですか、大学院の場合。
大学院の場合はまず書類審査ですね。その研究計画書だったり、はい、あと今まででこういう大学出たっていう 書類を提出して、
はい、
で面接の時にまた志望動機とかも聞かれるんですけど、
はい、
それとは別に言語学とか、それからアイヌの世界観に関する、問題をこう口頭で答えるっていう試験を受けました。
なるほど。その試験はどうでしたか。受けた時手応えはありましたか。
いや、正直全然なくてなんか中川先生が面接官でいらっしゃったんですけど、先生の反応もちょっとあまり良くなかったのであ、これダメかなと思いました。
なるほど、はい、でも合格と。
はい、なんとか。
あ、でもすごいですね。韓国で修士号を取って、
はい、
日本に来て大学院入って、もう来年の春は多分修士号を取れるんですけど、その後は博士課程には進む予定とかありますか。
はい、私は進学を希望してます。
おー、なるほど。同じ大学で。
はい、千葉大学で考えてます、
うん。修士号を取った後やっぱりまだその博士課程も受験っていうのはあるんですか。
そうですね、今度は修士論文をもとにまた口頭諮問みたいのがあって。
おー、すごいですね。なんかっていうのは勉学に燃えているそういう感じを受けましたけれども、この千葉大学の大学院出身者はですね、例えば北海道博物館とか、あと今公益財団法人アイヌ民族文化財団というふうに名前変わったんですけど、そちらの研究員にも結構いるんですよね。
そうですね、
中川先生の教え子がね、
はい、
だから千葉大学の大学院の方すごい優秀な人いっぱいいるなと思うのでぜひ渡辺さんも頑張って、
はい、
大学もしくは研究機関にですね、
はい、
就職することを願っております。
ありがとうございます、
はい。でそれでですね、次の質問に進みますが、今日この FM ピパウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい、もうこんなラジオの収録なんて初めてですごく緊張していますが、思ったより楽しくできてよかったです
なるほど、
はい。
ラジオはもちろん初めてですよね。
はい、
例えばですね、公益アイヌ民族文化財団というところではラジオ講座なんかもやってるんですよね。アイヌ語ラジオ講座、
はい、
そういう講座なんかお気になったことありますか。
そうですね、韓国に住んでる時にインターネットで聞いてました。
ああ、なるほど、
はい。
講座っていうのは各地域で順番で講師が回る関係で、例えば猿川流域のアイヌ語であったり、十勝地方であったり旭川の方であったり、さまざまなその地域のアイヌ語ですけれども、それを聞いてどう思いましたか。その方言差とかそういうものは何か気になりましたか。
そうですね、そもそも方言があることを知らなかったので、あ、方言こんなに細かくあるんだっていうのと、あと全然違うんだなっていうのを聞いてびっくりしました。
なるほど。 渡辺さんはですね、もちろん朝鮮語を話すことできるわけですし、日本語が母語だと思うんですけども、はい、アイヌ語を学ぶにあたって朝鮮語を知っているための知っていることによる利点というのはありますか？
そうですね、やっぱり発音の面では子音で終わる音節とか、
はい、
朝鮮語とアイヌ語は共通点が多いので、
ええ、
その点とか、あとはこの音の後ろにこの音が来るとこう変わるっていうのも朝鮮語にもある規則なので、
なるほど、
はい、発音面ではすごくいいなと思います。
なるほど、そうするとアイヌ語を勉強する上でもかなり有利な立場にいますね。
発音の面ではそうかもしれません。
はい、いろいろお話を伺いましたけれども、本日のお客様は千葉大学大学院人文公共学部多文化共生コースユーラシアプログラム修士課程2年生の渡辺香織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。